おはようございます。早速ヘブル人への手紙の箇所を続けて見てまいりたいと思います。ここは信仰生活とは何か。信ずるということは一節から三節までで、信仰とは何かってことは語りました。じゃあそれを信じて生きる生活ってどういうことなのか、それがこの4節からずっと11章の終わりまであります。そしてその最初に挙げられているのが模範として挙げられている人がこの中に4節にございます、アベルとカインの話からです。アベルによってその信仰生活とは何なのか。神様は信ずるということは1節2節3節を見ますと、信仰は望んでいる事柄を保証し目に見えないものを確信させるものです。昔の人々はこの信仰によって称賛されました。信仰によって私たちはこの世界が神の言葉で作られたことを悟り、従って見えるものが目に見えないものからできたものではないことを悟るのです。というその信仰の内容を信じて生きるっていうことが、このアベルの信仰生活の中に明かしされているというのである。このアベルとカインの問題は、これ創世記の5章に出てくる話です。この創世記の5章によれば、兄弟が、カインとアベルが神様の前に生贄、捧げ物をしたという話であります。しかし、その兄弟の捧げ物の中で、神様はアベルの捧げ物を喜んだというのであります。私たちは信仰ということを考えるときに、誤って理解している場合が多いのであります。信仰とはどういう誤りかというと、信仰というのは強く念じるように信じること、そのことによって強く念じる信仰の強さによって自分の願っていることが叶えられるか叶えられないかが決まるという理解であります。つまり信仰に信仰が置かれているということです。信仰を信じるということになってしまう。つまりその信仰がどれくらい熱心であるか強いか、それによって神様が自分の願いを聞いてくれるか聞いてくれないかが決まるというふうに考える。これはまさに信じているのではなくて、信仰というその熱心さに、自分の熱心な努力に信仰を置いていることになる。努力次第ということですから。それはこのヘブル人の手紙の中で教えられていることではありません。またあるいはこのそのためにやたらと信仰が必要です、信仰が大切です、それは間違いないんですが、信仰信仰ということが連呼されたり、信仰とは何かということが理解されないまま、また信じて生きるってどういうふうな生き方なのということが伝えられないまま、信仰が大切です、信仰心が大切ですと言われてしまいますと、これは日本人の考える信仰心になってしまう場合があります。 えば朝何時に起きて何時間お祈りしたからこれは信仰が認められて神様に言うこと私の願いが聞かれるというふうに考えてしまう。それはまさに修行に近い、信仰と修行とが一緒になってしまうようなことになってしまいます。そうすると神様を信頼しているんじゃなくて自分の修行の努力に結果が現れるという、まさに自分の力に信頼を置いていることになってしまうのではないでしょうか。これが実は日本人の、いや異教文化って言ったらいいんでしょうか。聖書以外のところで教えている信仰はそのようなものになってしまうのではないでしょうか。また時には恍惚状態になること、そして狂信的になること、神秘主義的なことをやたらむたら理性を全く無視して信じることが信仰のようになってしまう。これはこのヘブル人の手紙の中で伝えられている信仰ではありません。アベルにしても、そしてエノクにしても、ノアにしても、この三人とも理性を失ったわけではありません。自分が何をしているかわからないわけではありません。はっきりと分かっています。そういう意味でこのアベルのまず信仰を見てまいりたいと思う。このアベルの信仰の中でこの4節をもう一度言います。信仰によってアベルはカインよりも優れた生贄を神に捧げ、その生贄によって彼が義人であることの証明を得ました。神が彼の捧げ物を良いものだと、捧げ物だと証ししてくださったからです。彼は死にましたが、その信仰によって今もなお語っていますとあります。カインとアベルの話はまさにアダムとエヴァを飛び越えて初めて礼拝っていうことが出てきた。神様に捧げ物をする、その神様に捧げ物をするって何でするのかということが初めて出てきているんです。で、そのためにカインとアベルの話が先に来ます。そしてここで創世記の5章を見ていただいても、見ていただくと、ちょっと比較しながら見ていただくとわかるんですが、この創世記の5章を見ますと、ちょっと開いてください。創世記の5章でカインとアベルの話があるわけですが、あ、ごめんなさい、4章ですね、5章って言ってました、4章です。4章であるんですが、お読みした方が分かりやすいので、あの時間かかりますがお読みします。人はその妻エヴァを知った。彼女は身ごもってカインを産み、私は死によって一人の男子を得たと言った。彼女はそれからまた弟アベルを産んだ。アベルは羊を飼う者となり、カインは土を耕す者となった。ある時期になってカインは地の作物から主への捧げ物を持ってきた。またアベルは彼の羊のウイゴの中からそれも最良のものを、それも自分自身で持ってきた。主はアベルとその捧げ物とに目を留められたとあります。このことを指しています。そしてヘブル書、ヘブル人って言いますと、4節で信仰によってアベルはカインよりも優れた生贄を神に捧げたとこうあります。しかし創世記の4章を見ますと、信仰によってって言葉は一つも入っていません。ね、信仰によってアベルがこの良い捧げ物をしたんだっていうふうにはまさに何も書いてないのであります。ただアベルが羊の 遺言の中からそれも最上のものを持ってきたと述べられているだけです。ですから、そしてごめんなさい、そしてカインは土地の自分の土地の耕した作物の中から捧げ物を持ってきて捧げたということであります。ところが神様はカインの捧げ物を拒んだというか受け入れれずに、アベルの生贄を受け入れられたとあるのであります。そうするとここに大きな疑問が出てきます。なぜなのか、なぜアベルの捧げ物を受け入れてカインの捧げ物が受け入れられなかったのか。そうすると私たちはすぐ考えることがあります。何ですか？捧げ物の違い。アベルは羊のウイゴ、羊、動物の血が流された、命を犠牲にした捧げ物。でもカインの捧げ物は作物。でも私は考えるんですけど、命を捧げるという点では作物も一緒ですよね。血が流されたかどうかっていうのが違うだけで、命が捧げられるという点ではやはりこれは植物もやはり命が捧げられるわけですから、これは同じだろうと思います。そこで私たちは、まあ、人によっても違うんでしょうけど、肉の好きな人は肉の方が高価だ、作物はやっぱり安い、神様はやっぱり高価な方に選んだ。私たちはどうもこの捧げたものがまずかったんじゃないか、良かったんじゃないかっていう、その捧げたものによって受け入れられたか受け入れられないかを評価します。で、私たちもややもするとそうですよね。あ、こんなにすごいものを送っていただいた、きっとこの人は私に対してさっぽど好意を持ってくれてんだろうなっていう、そのものによって私たちは評価をしてしまう。つまりこのものっていうのもこの世の評価です。で、価値があると思われるものを、それが自分にとってのその人の行為、心の表れというふうに見てしまう。神様も同じように見るというふうに考えますと、やはり昔も今も作物よりも肉の方が高かったんだなって、高価だったんだっていうふうにもしこう思ったとすると、このヘブル人への手紙の中でこの著者はそれを解釈を、ユダヤ人たちはそういうふうに解釈理解していないっていうことをここで伝えています。それは何かというと、信仰によってってこういうふうに言っているんです。ですから捧げた品物によってじゃなくて、信仰によって捧げたのでっていうのが、このヘブル人への手紙のこの著者の主張なんですよ。だから問題は子羊の血に肉なのか作物なのかではなくて、それは信仰によって捧げたか捧げてないかによるんだよっていうふうにこの著者は伝えているんです。そしてさらに面白いんですが、じゃあなぜ昔から神様はやはりイエス・キリストの十字架の贖いの血ということを考えておられて、血が流されることがこれが神様の御旨だったんだということを表しているこれは箇所だというふうに言われるんです。でも本当にそうでしょうか？実はそういうふうに言っている理由というのは、この4節の訳の問題があります。ヘブル人の手紙の4節で アベルはカインよりも優れた生贄を神に捧げ、その生贄によって彼が義人であることの証明を得ました、とこうなってるんです。でここで問題なのは、その生贄って生贄を指していることになります。あとここのところでは子羊になるんですね。そうでしょ、これ生贄となると。そうするとその生贄と子羊が中心になっていくんですが、しかしもともとこう言葉を見るとこの訳は少し問題がある訳だと思います。このその生贄って、このそのっていう言葉はあっても生贄という言葉はないんです。原文にはそれによってなんです、指示語なんです。生贄という言葉はないんです。そしてそのことは実は共同訳聖書だととか口語訳聖書によると、その信仰によってとか信仰によってというふうに訳されてるんです。新改訳だけその生贄によってっていうのに訳されてるんです。まさにこれは解釈を持って訳されてるんです。じゃあどっちが正しいんだろうかということになります。そうすると私はこういろいろ考えると、一節から三節までとこれつながった問題じゃないといけないと思うんです。なぜかというと、一節から三節は信仰について話してるんです。捧げ物について話してないんです。ですから私は共同訳か口語訳の方の訳の方が正しいと思うんです。つまりそのっていうのは信仰を指している言葉だろうと、生贄を指してるんじゃなくて信仰を指してるんだろうと。ですから信仰によってと4節の初めにあるんです。そして1節から3節までが信仰について話しています。ですからこれは明らかにそのっていうのは信仰を指している言葉だろう。ですからこうなります。アベルはカインよりも優れた生贄を神に捧げ、その信仰によって彼が義人であることの証明を得ましたが、私は正しい解釈じゃないか、訳ではないかなというふうに思います。その方が一節から三節までも含めて筋が通るんです。信仰ということが中心になっていることが一貫して出てくるんです、ね、でそのようにこう理解して訳しているのが共同訳と口語訳聖書であります。そうするとアメリカのあの英文聖書もそのように訳しているものがほとんどであります。そんなところからそのっていうその言葉はやっぱり信仰を指している言葉だろうというふうに思われて、私はそのように理解をするのであります。ですからその捧げ物が何であったかではなくて、どのような捧げ物であろうと信仰がどうであったかっていうことが問題になっているということをここで、聖書記者は私たちに教えているところだろうと。ですからここでこう言っています。4節の後半です。神が彼の捧げ物を良い捧げ物だと証ししてくださったからです。ということは、その生贄によってその信仰によって彼が義人であることの証明を得ました。つまり信仰によって義が明らかにされる、義人は信仰によって生きるというこの旧約聖書の考え方がここで一貫してこの聖書記者は私たちに教えているのであります。そうすると子羊か作物かではなくて、植物かではなくて、何であれ信仰の証としての捧げ物がなされた。しかもその信仰によってこのアベルが義であったということが証明されたんだよって言ってます。こう言ってるんですね。この彼が義人であることの証明を得ましたって言ってるんですから、義人となったと言ってるんじゃないんです。アベルがカインよりも神様の前にその信仰のゆえに義人であると認められていることが明らかになりましたっていうふうになっているんです。それは捧げ物の行為においてそれが明らかにされたんですよ というのが実はこの聖書の記者が解釈している創世記の4章の解釈なんですよ。で、ですからここで神が彼の捧げ物を良い捧げ物だと証ししてくださったからですというふうに言っています。捧げ物が良いものだと証しされたというのは彼の信仰を通して義人であるということがはっきりと証明された、それは捧げ物を通してであるというふうに言うので、で、そのことが言われているのが4章の7節、創世記の4章の7節でちょっと評価するところがあります。暗示しているところがあります。4章の7節で神様がカインに語っているんです。カインが自分の捧げ物が顧みられなかったということでひどく怒り顔を伏せたと5節にあります。それで主はカインに仰せられた。なぜあなたは憤っているのか、なぜ顔を伏せているのか、あなたが正しく行ったのであれば受け入れられる、ただしあなたが正しく行ってないのなら罪は戸口で待ち伏せしてあなたを恋したっている、だがあなたはそれを納めるべきである。こういうふうに言っています。ここであなたが正しく行ったのであればと言っています。正しい捧げ物をしたのでと言っていないんです。正しく行った、神様に実践を捧げるというその捧げる礼拝行為が正しくなされたならばというふうに言うんです。そうするならばそれは受け入れられるよ。なぜあなたは腹を立てているのか、あなたは正しく行ったというわけではないことがあなたご自身でよくわかるだろう、だから今あなたは大きな誘惑を受けているよ、罪の誘惑を受けているよ、でもそれは自分で納めるべきですよというふうに言っているわけです。このようにしてヘブル人の記者は明らかにカインとアベルとの違いは信仰を持って捧げ物をした、信仰によって義と認められたものの捧げ物を神様は受け入れてくださったということを実はこのヘブル人の記者は言っているのではないでしょうか。私はそのように理解するのです。ですから言うんです。その4節の続きで、ヘブル人への手紙の11章の4節の続きで、彼は死にましたが、その信仰によって今もなお語っていますという言葉が続いてるでしょ。その信仰によって今もなお語っている。つまり、捧げ物というものは、神様に受け入れられる。たとえ誰が何と言おうと、たとえカインがどのような捧げ物をしようと、人がどうであろうとっていうことですよ。あなたは信仰を持って義と認められて受け入れられたならば、あなたの捧げ物は人がどうであろうと神様に受け入れられますよ。逆に言うと、たとえ人がどんなもの、素晴らしいものだと人が評価するものであろうとも、信仰によって義と認められていない人の捧げ物は神様には受け入れられないんですよということを言っているんじゃないでしょうか。それと信仰って何なんでしょうか。私たちは神様によって受け入れられているというその神との関係において信仰生活というのは人とは関係なく、人が何を捧げようと関係なく、人が何を言おうと関係なく、私たちは神様の前に受け入れられているというその確信からなす行為が信仰生活ではないでしょうか。信仰生活というのは神様に受け入れられるためにするのではなくて、 信じて救われて受け入れられているということによってなされる行為、その礼拝行為も捧げ物もそれは神様に受け入れられるものなんだ。このようにまず信仰生活というのは、そうするとその捧げる時だけが大切なのじゃないことがわかります。信仰生活ってのは普段の生活のようです。普段神様を信頼して神の前に義と認められるというその前提がなければ、信仰生活を具体的に送っているということにはならないということになると思います。それが一点ですね。次に出てくるのが、アベルの次が何かと言いますと、エノクであります。で、このエノクの記事もですね、これもまた創世記の中に出てくるんですが、非常に創世記の11章ちょっと見ていただきたい。創世記の11章、ごめんなさい、創世記の11章じゃない、これ何を私、勘違いしてます間違い、五章です。これこそ五章ですね。創世記の五章です。なんかちょっと上がっておりますけど。五章の中で、非常に短いところであります。創世記の五章の21節。エノクは65年生きてメトシェラを産んだ。エノクはメトシェラを産んで後300年神と共に歩んだ。そして息子娘たちを産んだ。エノクの一生は365年であった。エノクは神と共に歩んだ。神が彼を取られたので彼はいなくなったとあるんです。で、ヘブル人の手紙の11章の5節を見ますと、この聖書記者は言うのです。信仰によってエノクは死を見ることのないように移されました。神に移されて見えなくなりました。移される前に彼は神に喜ばれていることが明かしされていました。信仰がなくては神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと、神を求める者には報いてくださる方であることを信じなければならないのです。このアダムの系図から誰々が生まれた、そして彼は死んだという言葉が、この創世記の中で5章では繰り返されています。で、その中で、エノクのところで24節。エノクは神と共に歩んだ。神が彼を取られたので彼はいなくなったというふうにあります。22節でもそのことがこの繰り返して、まあごめんなさい、逆ですよね。22節でも同じことが言われています。彼が神と共に歩んだ。そして24節でもエノクは神と共に歩んだというふうに、ここが2回、神と共に歩んだという言葉、創世記では2回繰り返されています。ここでもう一つ信仰生活ということの姿をここで明かしされていると、ヘブル人への手紙の記者は語っているわけです。その最たるこのエノクが確かに神と共に歩んだということの証拠、つまり神様に喜ばれていたということの証として神に移された、エノクは死を見ることのないように移されたと5節、ヘブル人への手紙の11章の5節で言っているんです。 つまりこの創世記の5章の22節25節24節でやると、エノクは神と共に歩んだというその歩みは、彼は神に喜ばれていることの証として、このいなくなったというふうに言うのであります。つまりその神と共に歩んだというその歩みは、神に喜ばれている歩みだったということなんです。で、その証拠としてエノクは突然死を味わうことなく神様によって取られたという、そのことを通してエノク自身の歩みというものが神様に受け入れられていた、喜ばれていたということの証明だと、このヘブル人の手紙は言っているんです。とするとですよ、ここにエノクが二度も神と共に歩んだということが22節と24節に二度も付け加えられているんです。とすると当たり前でしょ、私たちから言わせれば。神の民が神と共に歩むというのは当たり前。でもあえてここにずっと啓示が語られていく中で、エノクの時にあえてそれが二度も言われているというところに、私は当時の人たちの生活を見るんです。ということは、エノクは特筆して特別なものとして神と共に歩んだというふうに言われるわけです。ということは、エノクの時代の周りの人たちは神と共に歩むことがなかったんでしょう。その中でエノクは神と共に歩んだ、だから神に喜ばれたんだというふうにこの聖書記者は語るわけです。そうするとね、私たちは信仰って何なのって言うと、周りがどうであろうとです。私たちはどうも世の中に流されます。みんながそうだ、世間一般はこうだというふうに言う言葉に非常に弱いです。そして私たちはよくこう、まあ小さい頃ですけど、子供とこう、あれを買ってって子供が言うと、なんだよそんなもん必要ない、でもみんな持ってるって言われるんですね。みんな持ってるって言われると、なんかうちの子だけかわいそうだなっていうふうに思っちゃうわけです。で、その時に私たちは逆に神様と共に歩むということはみんながしていない中で、神様と共に歩むということは、これはとても実は大変なことだろうと思います。でもその時にみんながきっと信仰、神様と共に歩み、神を信じて生きるということは、これはとてももしかしたら馬鹿にされたことかもしれません。で、神に喜ばれる歩みって何なのかというと、11章に戻るんですが、ヘブル人の手紙11章の6節で言っています。信仰がなくては神に喜ばれることはできませんという、神に喜ばれる信仰というのは何かというと、ここに説明があります。神に近づく者は神がおられることと、神を求める者には報いてくださる方であることを信じなければなりませんと言ってます。そうすると、いいですか、ここに言ってるんです。信じて生きるって何か、神様に喜ばれる生き方って何かっていうと、実は神がおられることを信じること、この全地万物を作られて、そしてそこの先の方に言ってるでしょ、ここで言ってる、この無から有を作り出すこともできる神なんです。それがおられることを信じるということです。それとさらに続けて言うのは、神を求める者には報いてくださる方、神に期待し願い、そして神にとって不可能なことはないと信じて求めている者に対して必ず応えてくださるということを信じて、神と共に歩むということなんです。これが信仰生活だというふうに言っています。これはきっと、これは想像であって聖書には書いてないんですけども、エノクの時代は、エノクが神と共に歩み神を喜んでいる生活に対して、きっとバカにした人たちがたくさんいたんでしょうね。だから神と、神に忠実に誠実に生きて何になる、何の得があると、もしかしたら言ったのかもしれません。でも その信じて神と共に歩んだことが、神に喜ばれることを願った生き方が誤りでなかったことを実は証明したのが、これがエノクが死を経験しないで神様に引き上げられたこと。このことを通してまさにエノクの生き方、神がおられること、そして神は私たちの願いを聞いてくださるお方であるということを信じて生きる生き方は間違いでないってことがはっきりとしたってことなんです。これはね、私たちもそうですよ。たとえです。人が何と言おうと、また世間様がどうであろうと、神に喜ばれる生き方というのは必ず正しいことを、エノクのように晩年であったとしても必ず明らかにしてくださる。私はこの人間の歴史を通してもやはり神がおられることを明らかにしておられると、私はもう歴史を見るとそれを疑うことはできません。本当に神様はおられること、そして神と共に歩んだ者がどれほど大きな幸いを得ているか、その時は皆にそう言われなくてもやはり後にそれが明らかになっている。これは確かだと思います。そして次に今度はノアの話が出てきます。ノアは何ですか？7節です。信仰によって、これも信仰によって、信仰によって、この時のノアの信仰っていうのは何かっていうと、まだ見ていない事柄について神から警告を受けた時、恐れかしこんで、その家族の救いのために箱舟を作り、その箱舟によって世の罪を定め、信仰による義を相続するものとなりましたとあります。これも、アベルの時、そしてエノクの時、さらに今度はこれ進んでいる。ノアの時。また信仰によって生きる生き方の違いがあります。どういうことかというと、いいですか。ノアはまだ見ていない事柄について神から警告を受けた。先のことです。今までのカインとアベルの場合は何ですか。今まで生きてきた生き方ですよね。アベルの場合。カインも逆の意味です。今までどう生きてきた、神様に対して信仰を持って生きてきたかどうかということの結果としての捧げ物の違い、受け入れられたか受け入れられないかの違いが出てきます。そしてエノクも、たとえ人がどうであろうと神と共に歩むことは必ずそれを神様が良かったことなんだと、神様が喜んでくださっているんだということを証明してくださるという今までの生き方について、アベルの場合もエノクの場合も言われています。ノアの場合はちょっと違うんです。まだ今までの生き方じゃなくて、これから先のことなんです。つまり、この創世記を見ますと120年ほどかかってノアは箱舟を作ったとは言われます。しかも山の中で作りました。そして人々から馬鹿にされたことも言われています。120年も先です。それを神様が警告をしたというその警告の言葉を恐れかしこんでって言ってますから、これは何ですか？無駄にしなかったんですよ。聞き流さなかったんですよ。これは必ずなると、そう信じたんです。そういう信仰です。まだ目に見ていないけれども、神が言われたことは必ずなることと信じて受け止めることなんです。そしてそれだけじゃないです。ここで言うと箱舟作ったんでしょ。ということはその言葉についてただ信じて受け止めた、はい信じてますじゃなくて、そのために備えをしたってことです。箱舟を作るという備えをする、信じて生活するっていうことは、神様が言われたことは実際になると信じて恐れて、そのための準備をしていくこと、そのための生き方をしていくこと、それが実は信仰生活ということのようです。そうしてノアは義人として受け入れられたことを伝えていくというふうに言っていますけれども、これは何を言うんですか。なぜ義と言われたんですか。神が言われたことは必ず実現するという信仰を信じたことによって義人、それが義人の基準だよ。神様に義と認められるか認められないかは実は その語られたことが本当に起こると信じて、そして信じただけではなくてそのための備えをする、それを信じてその言われたことを実行するという信仰生活が伴って証しされて義と認められる。これが義の証しですよ。義人、信仰生活、信仰によって義と認められるというのは、私たちは神様がいることを信じてます。いや、実は悪霊も信じてるんです。罠泣いているとあります。でも私たちは信じてどう思ってるんですか。私たちは神様が私たちを救ってくださる、そして神の裁きは絶対にある。ペトロの手紙でもありますけれども、まだ先だよ、まだ先だよって言って、裁きがないかのごとくに言って、神様のお言葉に対して耳を傾けない、注意を払わない、神様を気にしない生活をしているとするならば、それはサタンと同じです。悪霊と同じです。時にはただ恐れるだけかもしれません。でも私たちは、約束の、ノアになされた約束は何ですか。その警告に従って箱舟を作るならば救われるというんです。つまり救いを信じているんです。私たちは神のお言葉を信じ、これから先のことであっても天国に導き入れられる、イエス・キリストの十字架によって救われるという、その約束は私たちにとってまだ先のことかもしれません。いや、私にとってはすぐ先かもしれませんし、それ人によって違います。でも私たちは先のことなんですけれども、そのための準備をします。しかもその準備は何ですか。滅びるための準備じゃないんです。天国に行くための準備なんですよ。そういう準備をノアが箱舟を作って救われる、そして自分だけじゃなくて自分の家族も救われるという、そのことのための準備をしたと。私たちはどうでしょう。天国に行くと約束されています。導き入れられると約束しています。そのための準備をしているかどうかなんですよ。それを真剣に受け止めていると、まだ先のことだ、あるかどうかわからないなんていうふうに、そういうふうに神の言葉を恐れていない。いや、恐れてほしいです。神は警告しておられるわけです。しかもノアの子、ノアのが箱舟を作り、そしてノアがそれを作って救われたことによって、はっきりとしています。神の警告を無視する不信仰な者には滅びがあるんだ、信じる者には救いがあるということが明らかにされている出来事です。それが信仰ですよ。それを信じて備えることですよ。これが信仰生活です。まだ先だ、どうなるかわからないと言って、今神様と自分とのその約束、お言葉によって聖書によって約束されていることをないがしろにする生活は、これは信仰生活とは言わない。そのことを教えているんじゃないでしょうか。実は私自身の個人的なことになりますけれども、非常に今考えさせられています。本当にどうだったんだろうか、自分の一生はどうだったんだろうか、まだ終わってませんけど、本当にどうなんだろうかっていうと、ちょっとナーバスになっておりますが、非常にそのことを今問われます。でも私はその行いという捧げ物によって義と認められるとするならば、神様の前にカインだろうなというふうに思います。でも私はアベルなんですよ。なぜかっていうと、信じているという、その信仰によって神に受け入れられて義と認められたものである。だからどんなに惨めで、人がどんなに笑うような行為であったとしても、神様は喜んでそれを受け入れてくださる。そう信じることができるんです。そしてそれは神様が私に対して約束されている、その約束をノアの箱舟ではっきりと、その約束が確かであること、そして私が神様を信頼し、神と共に歩み、神を喜んで、そして神様のお言葉に従って生きる生き方は私の周りをも救う、そういう証になるんだということを私たちは信じるのであります。ですから、私がどう生きるかという生き方、未来の神の警告のお言葉に対して生きる、その生き方、 ノアのように箱舟をそのお言葉に従って作るという生き方、人が何と言おうと神様の約束が実際になると信じてする生きる生き方、その生き方はノアだけじゃなくてその過去も巻き込んでいくんです。私たちの生き方、その信じて生きる生き方は私だけではなくて私の家族と、そして私の身近な者たちをも巻き込んで救いに導き入れていく結果になるんだということ、このことを私たちに証ししているんじゃないでしょうか。私はそう信じる生き方が信仰者の生き方と教えられています。一言お祈りいたします。愛する父なる神様、信仰によって信仰によって信仰によってとこの聖書の著者は語りました。旧約聖書の人たちの歩みが、たとえそこに信仰という言葉がなかったとしても、確かにその歩みそのものは神のお言葉に対する信仰、神様に対する信仰によって歩んだ歩みであると証ししておられます。主よ、私たちも口先だけ、またその頭だけ、そんな生き方からどうぞ神と共に歩み、神に喜ばれること、そして神のお言葉に対して信頼して備える歩み、その歩みを私たちのうちに実現させてください。そうして神様、あなたがおられることと、あなたが確かに救い主であられることと証しする生き方をさせてくださいますように心からお願いいたします。このようにして兄弟姉妹ともにこの礼拝持つことが許されたことを心から感謝いたします。愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。